クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡湯沢です。
同じく後藤直義です。
おはようございます。そしてすいません、完全に風邪をひきました。声がかれててごめんなさい。
我々ですね、まあ、先週今週はボストンの、MIT マサチューセッツ工科大学に来てですね、グリーン関連のですねすごく面白いディープテック企業、そしてそれを生み出すものすごく有名なですね数々の MIT の授業に潜入してはですね、映像を撮影しているんですが、まあ、そんなボストンから今週もですね、グリーンビジネス放送していきますと。
よろしくお願いします。さて今週のゲストは毎日新聞ニューヨーク支局の八田浩介さんです。
八田さんはですね、毎日新聞時代の私の先輩記者でもあるんですが、今偶然にも同じニューヨークにいますと。今回のテーマはもしトラですね。
もしもトランプさんが当選したらってことですね。
そうです。もう一度トランプさんが大統領になったらですね、気候変動対策はどうなるのかと、EV がどうなるのかと、火力発電がですね、いろんなクリーンエネルギーに対する補助金はどうなるのかと、トランプがやってきたらですね、今まあバイデン政権であったいわゆる50兆円と言われるですね、大きな気候変動ビジネスのですね、補助金とか追い風はどうなるのか、みんなが知りたいところをですね、ニューヨークで最前線を取材している八田記者がそのシナリオをですね、今日は読みたいってくれますので、日本人としても要注目なコンテンツだと思います。
それではどうぞお聞きください。八田さんようこそ、こんにちは。
よろしくお願いします。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
いつになく険しい表情ですね、八田さん。
朝なんで、
そうですよね。あれですか、ニューヨークにいると朝方になるんですか、夜方になるんですか。
朝方ですね。朝は割と早いですね、あの日本にいた時と比べて。
それでもお疲れなのはやっぱり2024年はですね、まあ、選挙イヤーであり、あの大統領選があり、多分追いかけるイシューが大量にあるからなんでしょうか、八田さん。
そうですね、まあ、選挙も近づいてきて、気候問題の文脈で選挙いろいろ見ようかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。
これすごく気になるトピックなんですけれども、もしもこのトランプさんがもう一回大統領になったら気候変動どうなっちゃうんだと、アメリカの。そこを今回いろいろとお話しいただけるということですね。
年末のコップでもやっぱり結構話題になってた。アメリカはもちろん世界は大注目っていう感じ。
八田さんはあの気候危機とトランプ 2.0 っていう記事もですね、私に寄稿されたりして、まあ、もしもこのトランプが大統領になったらどうなるんだと、そもそもトランプって何やってきたんだっけみたいな話をですね、丁寧にご紹介くださってるんですけど、今一度あのオーディエンスの方に、そもそもトランプ大統領というのは前回この気候変動に対してどういうふうに向き合った大統領なのかというのをまず予習としてですね、おさらいをさせていただけないでしょうか。
トランプ政権、第一次トランプ政権っていうか、まあ、2つ特徴がありまして、一つはやっぱり外交的にはパリ協定からの離脱っていうのが世界に大きな衝撃を与えたと、まあ、実質的には、就任から半年後に離脱を表明して、でパリ協定っていろんな制約があるので、最後はトランプさんが敗れる大統領選の直前だから、まあ4年後にほぼ実質的に形の上で離脱したっていう、まあ、政治的にシンボリックな動きで、実態的にはどうだったのかっていうと、まあ、そこまで大きな影響っていうのはなかった部分はあるんですけど、交渉にすごく影響を与えたとかっていうことはなかったし、他の国が離脱する離脱ドミノみたいなことも起きなかったし、まあ、その点はここまで大きな影響はなかったんですけど、やっぱりこう政治的にはアメリカがもう一回国際協調から背を向けるっていうのは衝撃でしたよね。で、まあ、あと国内の問題で言うと、オバマ政権で進んだ、気候対策をことごとくひっくり返したっていうのが、
なるほど、
一番の特徴ですね。一つ挙げると、火力発電所の排出制限を、まあ、撤廃したりだとか、そういうので、まあ、国内の規制、環境規制、気候変動に関する規制をどんどん撤廃して緩めていって、まあ、経済重視というか、足元の経済重視の取り組みを進めていったっていうのが、決めのトランプさんでした。
これトランプ大統領ってなんでこの気候変動なんか流れに逆行するとかですね、こういった規制とかその排出規制であったりとか ESG とかこういったものにアンチな姿勢を取るんでしょうか。なぜトランプはそういうことをすると得だと思ってるんでしょうか。これ辺のちょっと読み解きもぜひ。はい、
はい、まあ、トランプ氏自身は気候変動の大義論者っていうことを言われたこともあるんですけど、まあ、最近、まあ、あえてそういう発言はしてないところを見ると、まあ、そこら辺はあんまり本当だろう嘘だろうか、あんまり本人どうでもいいんじゃないか
なるほど
もうシンプルに言うと関心がない、気候変動に関心がない関心があるのは足元の経済であってで、まあ、一番の多分ベースにあるのはまだ環境か経済かどっちですかっていうそのトレードオフの世界観に生きてる人なんだと思うんですよね。であともう一つはその民主党政権の、まあ、前回であればオバマ政権で、次もし2期目があるとしたらバイデン政権のその実績を破壊することっていうのが主要の目的であって、気候変動から逆行したいとか、別に そこはあんまり気にしてない。あえて言うと環境を大事にしてるって本人は言ってるんですけど、
なるほど、
まあ、目的はだからあの繰り返して2つ、だからトレードオフの目的っていうか背景は2つある。トレードオフの世界観にまだ生きているっていうのと、民主党政権を打ち壊したい、レガシーをぶち壊したい、その2つだとか。
これこの民主党政権をぶち壊したいっていうのがあったとすると、この時期に起きたあの IRA、 あれすごく税制優遇だとか、とても気候変動を進めるのにいい政策だったんじゃないかって評価されてるじゃないですか。あれを真っ向からぶち壊しに行こうっていうふうになる可能性がありますか。
極めて高いと思います。 IRA だけではなくて、バイデン政権が進めた国内の規制、環境規制、気候に関する規制っていうものをことごとく大統領令で覆していく、まあ、それは間違いなくあると思います。
IRA がまず何だったの、ちょっといきなり、はい、トランプ一気の話からちょっとすっ飛んじゃったんで、はい、あのもう一回ちょっと、噛み砕くと、まあ、トランプさんが一期終わって、で、2020年からバイデン政権になって、バイデン政権は強烈に、まあ、そのパリ協定に復帰しましたし、そういったクリーンなエネルギーとかクリーンでグリーンなソリューションに、まあ、いわゆる税控除とか補助金を出して、まあ、多分50兆円ぐらいだったと思うんですけど、アメリカの史上最大の、まあ、クリーンエネルギーへの追い風となる政策を、まあ、ギリギリで奇跡と言われる形で通したと。そういうことで、まあ、アメリカっていうのはクリーンエナジーへのシフトが、まあ、一気に進むみたいな形でね、あの、企業とかスタートアップにもすごくこう大きな、こう、なんていうんですか、過熱感をもたらしたんですけど、またこれがトランプに戻ると同時に、また時計の針を戻すようなことがあるのか、ということを先ほど伺ったということだと思うんですが。
はい、大戸さんのご説明の通りなんですけど、トランプさんこの IRA については、実はこれ、この法律に基づいた投資計画って、まあ、この1年間分析すると、恩恵を受けているのは共和党が優勢な地域なんですよね。で、かなり共和党の議員が出てるところにお金が落ちて、こういうのが生まれてる。なんだけど、まあ、トランプさんはそんなことはもう全然関係なくて、まあ、史上最大の増税だと言っていて、まあ、目の敵にしてるっていうのが一つ。で、中でも、まあ、IRA って実は共和党の中でも評価高い部分はあるんですよね。CCS に対する税制優遇なんかもあったりするので、うん、その辺はガスとかエネルギー業界が結構評価しているところがあって、共和党を、うんうんうん、の一部も仮に政権ひっくり返ってもここは残すんじゃないかみたいな見方もあったりするんですけど、間違いなく撤廃されるのが EV に対する優遇税制措置ですよね。で、これがそもそも何なのかっていうと、後藤さんお承知の通りだと思うんですけど、北米で組み立てられたものとか、
うんうん、
いろんな条件を満たせばアメリカの消費者は日本円にして100万円でしたね。
そうですね。
最大で100万円の税控除を受けられる仕組みがあって、はいはい、まあこれを追い風にして EV をどんどん普及させていこうっていうのがインフレ抑制法の柱の一つなんですけど、まあトランプさんはこれをアメリカの自動車産業の死を意味するっていうふうに言って大反対してると。これはまあトランプさんだけじゃなくて、共和党の中からも一部反っていうか懸念があるんですけど、経済安保の上でいろんな厳しい制約を課してるんですね。つまりバッテリーだとか、グリーン技術のサプライチェーンに中国と結びつく 企業がやっぱり恩恵を受けてるっていう批判とか懸念があるんですよね。バイデン政権もどんどんその制約を厳しくしてるんだけど、やっぱりまだまだそういう懸念があると。だから、まあこれは間違いなく、その党としてもそうだし、トランプさんじゃなくても、仮に大統領が次、トランプさんじゃない共和党の大統領が生まれたとしても、真っ先に潰されるのが、この EVUの一つだと思いますね。
こちらって EV のバッテリーの和原料の何十パーセント以上が中国以外のものでなければならないとか、もちろん組み立ての場所のもう自由貿易協定の対象国の中でまあ組み立てないと対象じゃないとか、割とこう中国のいわゆるバッテリー産業の牛耳りというか、ああいったものを介して、まあ、中国にあまり依存しないルールを設定した上でこう EV 融合するっていうのが歌い文句だったと思うんですけど、実際それはそうはなってないというその理解が背後にある、
まあ、一部、まだあるっていうことですね。まあ始まった頃からそういう懸念があって、今年に入ってからさらに要件が厳しくなってるんですけど、それでもなおやはり懸念が広がってると、
一方で IRA って、まあ、先ほどおっしゃった通り、僕もその共和党になってからも割と生きるところがあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱ雇用を結構割と共和党の支持基盤でも普通に生んでいるとかですね、恩恵が別にその共和党の支持基盤でもあるために、イデオロギーというよりはどっちかというと損得とか雇用とかお金が投じる先が別に党派に関係ないというところで、結構そのいきなり死んだりしないんじゃないかみたいなことも語る人も結構多かったと思うんですけど、実際はどうなんでしょうか。先ほど共和党にも恩恵があるとおっしゃってましたけど、
共和党特にそのバックについてるエネルギー業界が望むこと、 CCS の優遇税制もそうですし、その他のグリーン技術に関する支援みたいなものっていうのは業界が支援するものを中心に形を変えて残る可能性はあります、まあ、ただそれをインフレ抑制法という名前が残るのかとかね、その辺はわからないですけど、袋を全部潰して中身を取って名前を変えるのかもしれないですし、丸ごとその撤廃するっていうことはちょっと今のところは考えにくいですけど、だけどまあ大枠ではなくして、自分たちのいいところを、都合のいい部分は残していくっていう部分だと思いますね。まあ、また後が多分話になると思いますけど、大きな脱炭素の流れっていうのはアメリカの中でも変わらないので、やっぱそこでそのお金になる部分、その成長につながる部分っていうのは残っていく、あるいは形を変えて続けていくのではないかというふうに考えています。
トピックになってる話として、 EV を進めると雇用縮小を招くかもしれないっていう、まあそういった懸念に対してトランプさんが煽っているっていうご紹介が畑さんの記事にもありましたと、アメリカの労働者に対して、まあ、彼の雇用を守るために忠実に働くのか、それともその環境強靭者って言ってますけど、その環境に土地狂った人の、まあ、方向に進んで EV で、まあ、そういった雇用をなくすように自滅するのか、どちらか一方だみたいな煽りも、まあ、トランプさんがしているところもご紹介されているわけですけど、実際はこの EV と雇用っていうのはどれぐらいそのはっきり影響しているというのが把握されているんでしょうか。これ出てるものなんでしょうか。
IRA に関しては EV に特化してっていう形では出てないと思います、大きなパッケージで言うと、関連投資で15万人とか17万人の新規雇用が約束されたっていう、成立から1年間の間でそれぐらいの、数字が出てるっていうのをホワイトハウスが発表してますね、民間の数字を元にしてそういうふうに発表してますね。まあ、広くグリーン雇用と言っていいと思います。まあ、ただその日本でもそうですけど、やっぱり EV 部品が少ないから、そこの部分は雇用がどうしても縮小するしかねないっていう懸念はやっぱり組合中心に根強く残っているので、まあ、さっき小戸さんが引用されたような環境強靭主義か労働かっていうのは、まさにそのトランプのレトリックで一番最初に言った環境か経済かの世界観に
来ているというのは、いや、本当そうですよね。
まさにそれを象徴する発言だと思います。だからまあ実際グリーン経済すごく新しい、まあ、当然環境も経済もっていう、まあ、今そういう時代だし、新しく雇用も生まれてるし、もちろんそこで溺れる人たち、職を失う人たちはいるとは思いますけど、また新しいところにセーフティーネットできるわけですよね、確実にね。だからそういうセーフティーネットさえ講じればそういうことにはならないはずなので、まあ、それやっぱりトランプ流のレトリック です。どっちを選ぶんだみたいな。
これなかなかアメリカの自動車メーカーとしては悩ましいですよね。まあ、でもガソリン車に戻るなんていうことはないように思うんですけど。
戻ることはないですよね。まあ、大きな流れで言うと、さあアメリカもそうですし、世界全体でもそうですし、まあ、もちろんその売り上げのスピードが鈍化してるっていうね、うん、最近の数字では出てますけど。
そうですね。
はい、うん、長期的に見ると減っていく。内燃機関車は間違いなく減っていくし、
バッテリーやモーターが増えていくということですよね。
このトランプさんがまあ大統領になったらひっくり返りそうな、大きく方針が変わりそうな領域って EV 以外にもあるものなんですか？
気候変動の分野に特化すると、一つは、まあ、これも大きく二つあって、まあ、化石燃料の増産、さらに増産していくと、うん、これはキーワードを掘って掘って掘りまくる、ドリルベイビードリルっていう。で、二つ目はパリ協定の再離脱、はい、
うん、
もうこの二つだと思います。
掘って掘って掘りまくるからいきましょうか。これは何を意味するんですか？ドリルベイビードリルって言いたいだけなんですか？
これは
歌になりたい。
これ実はそのトランプさんが言い出したことじゃなくて、昔あのサラ・ペイリンが出た時の彼女のキーワードでもあったんですけど、まあ、地中の化石燃料、まあ、それは石炭じゃなくて、まあ、石油とガスですよね。
うんうん、
まあ、現状でも、アメリカって、そのバイデン政権って脱炭素掲げてるんですけど、バイデン政権の時に LNG の輸出でも世界一になったし、で、石油も、まあ、過去の最も大きな規模で、
採掘してる
んですよね。そうそう、はい、採掘してるんですよね。で、だから実際そのバイデン政権だってすごい化石燃料の増産につながってるんですけど、それが最近ちょっと、民主党の左派とか特に環境団体中心にやっぱりすごくプレッシャーがバイデンさん強くなってるんですよね、中から外から、
うんうんうん、
でこれを受けて新しいその LNG の外に輸出する際の認可を一時ペンディングするっていうのを昨年の末に決めたんですけど、で、まあ、ちょっとそれを抑えようという動きがある中で、まあ、トランプさんはもうそんなことを許さない、もうどんどん掘って掘って掘りまくって、でアメリカの、ね、石油とガス、アメリカの中でも使いまくるし、外に売りまくるみたいな、まあ、それが、トランプさん。
やっぱりトランプさんって、本当、環境 VS 経済って、やっぱそれが全てですね、なんかそのフレームで全部言ってやってるっていうことなんですよね、
う
ん、
まあ、
基本的には。
まあ、そうですね、うん、基本的にはまあ経済を良くしたい、足元の経済を良くして、自分の評価を高めたいっていうのが一つで。でベースには環境に配慮しているとそれができないっていう考えがあるんだと思いますけど、ね、風力なんかも否定的ですしね、
うん、
特に洋上風力とかクジラが死ぬとかっていうのは最近よくある嘘のナラティブなんですけど、それを使って洋上風力もダメだみたいな、だから化石燃料を掘るんだっていうのが彼のポジションですよね。
この番組を聞いている方は、そのグリーン経済というのはある意味では環境にもいいし経済的な成長も同時に得られるんだっていう、これを信じて聞いてる人は結構多いと思うんですけど、もしですね、一国のそのトップがトランプになってしまった場合、環境とその経済というのは二律背反ではないと、頑張るんだと思ってる人はどういうふうにこの時代を過ごしたらいいんでしょうかと。それはその政治レベルでもビジネスレベルでも、どの個人の、まあ、心情レベルでもどちらでもいいんですけれども、
ちょっとこれ分けて考えないといけないんですけど、トランプさんが大統領になった場合変わるのっていうのは、あの連邦レベルの政策なんですよね、うん、でアメリカってあのご承知の通り、まあ、州の権限っていうのはとても強いし、で実際にそのアメリカの脱炭素を動かしているのは結構も含めて民間企業だったりしますよね。で1期目のトランプ政権の時に、まあ、トランプは確かにパリ協定から離脱はしたんですけれども、それと同時にですね We are still in っていうキャンペーンがあって、でアメリカの半分ぐらいの GDP とあの人口をカバーする企業と州の緩やかな連合なんですけど、まあ、自分たちはパリ協定にとどまってより強固な脱炭素を進めていくんだっていう取り組みが進んだっていう事実もあるんですね。今回もですね、まあ、仮に2期目があったとしても、そういう流れっていうのはやっぱり止まらなくて、まあ、さっきそのグリーン経済の話もありましたけど、やっぱりそこで動いてる部分っていうのはかなりあるので、アメリカだけでなくて世界中の大きな流れっていうのに たとえトランプさんであっても抗うことはできない。で、トランプが辞めろって言っても実際には抗ってっていうか、まあ、自流に乗ったカリフォルニア州とかニューヨーク州みたいな、特にリベラルな勢力が強い経済規模の大きな州は、より先進的な、進歩的な政策を進めていくだろうし、規制も進めていくだろうし、民間企業も取り組みをどんどん強化していくっていうことにはなると思います。ただ、まあ、その 連邦政府はそこにブレーキをかけるっていうか、まあ、前の4年間の政策をひっくり返すみたいなことはするんですけど、その2つのアメリカが並行して進んでいく、まあ、そういう状況になると思いますね。だからそのグリーン経済を信じている人が絶望するとか、そういうことは起きなくて、むしろ信じている人たちはますます進んでいくしっていう状況になるのかな。
最後にですね、このトランプさんと気候変動というテーマで日本への影響があるとしたらどこが一番大きいんでしょうか。先ほどその EV の話もありましたけれども、
まあ、日本でいうと、まあ、やっぱり私は外交を中心に見てる、そこの部分で申し上げると、石炭火力へのプレッシャーっていうのがちょっと
和らぐ
可能性がある。
なるほど。
っていうのはなぜかというとですね、今G7 の中で、まあ、日本はかなり孤立してるわけですよね。アメリカも含めてとにかく早く石炭火力をやめる期限を定めると、いつまでにやめるんだと、まあ、そういうプレッシャーがかかっている。まあ、期限定めてないのは日本だけだし、まあ、とにかく早く、なぜそういうことを言うかっていうと、やっぱり中国とかインドとか、まあ、化石燃料の依存度の高い国々に、やっぱ G7 としてプレッシャーをかけなきゃいけないんですよね。どんどん化石、石炭を減らせっていう、消費も減らせっていう。で、その中でやっぱり日本がどっちかっていうとそっち側についちゃうと足並みが揃わないし説得力がつかないわけですよね。
うん。
なのでアメリカも含めて日本のアンモニア混焼とかにもちょっと慎重な姿勢を示しているし、まあそういう状況がバイデン政権からトランプ政権になると関心がなくなるっていう文脈では、その石炭やめろみたいなそういうことは言わなくなる可能性がある。うん、仮に言われるとしたら石炭をやめてアメリカのガスをどんどん買えみたいな、アメリカのガスを売り LNG を売り込むためにどんどん石炭やめろとか、そういう言い方で圧をかけてくることはあるかもしれないけど、とにかく気候変動で大変だから中国とかインドにもプレッシャーかけなきゃいけないから日本石炭早くやめろみたいなっていうのはかなり弱まるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。だからまあ今日本の企業 の一部、まあさっきその環境か経済かみたいなトレードオフの話しましたけど、まだそういうマインドの会社ってあると思うんですよ。経営者も含めてね。
うんうん、
で、今そのヨーロッパもそうだし、バイデン政権もそうだし、そう進歩的な気候政策を外から押し付けられてる日本みたいな、なんかそういう被害者意識とか、まだまだすごく強い部分、
ね、いやめっちゃ強いと思いますね。
ですよね。だからそういう人たちにとったら、はい、安心材料とは言わないですけど、時間の針を少し急に進めなくてもいい分、気持ちに余裕が生まれるみたいなところはひょっとしたらあるかもしれないし、うん、まあ実際にそういう待望論とまでは言わないですけど、そういうことが起きうるんじゃないかというふうに少々の期待を込めて話す人も知っています。
はい、いやこれはですね、私は結構日本に溜まってると思うんですよ。この進歩的でリベラルなグリーン政策に日本独自の日本も回答せよと言われてることについて疲れてたりストレスを感じたり、自分たちの利益やビジネスを圧迫するんじゃないかっていう意識を持ってる人は結構いると思ってまして、なぜかというと最近EV の補助金のルールが変わったりしてちょっと EV の販売にそこまでの勢いがなくなってきたと。で、まあ、若干バックラッシュ気味といいますか、そのハイブリッドが逆に売れてるとか、ちょっとね、冬で EV が凍結したみたいな話とかが大々的に流されて、僕ら YouTube で番組やってるんでいつも見てるんですけど、EV 終わったみたいな YouTube、100万再生、200万再生とか言ってるんですよ。もう日本人のこの、なんて言いますか、この、ルインを下ろすような、このグリーンがやっぱり違かったんだっていうもののこのチャンネルのコンテンツが半端じゃないんですよね、最近。なんで、 これになんか僕はこのトランプさんがビジネスライクに言ってることっていうのが変にシンクロするんじゃないかってことを非常にまあ懸念してるというか起きうるんじゃないかなと思ってますね。
あ、間違いなくそれはあると思いますね。さっきその外交の観点からはそういうふうに言いましたけど、まあ、一番の問題っていうのはおそらく世論にそういうナラティブが強まってしまうっていうところが大きな影響ですよね。まあ、特に日本ってやっぱりアメリカになびくところっていうのが大きいので、
そうですね。
で、まあ、都合よくある発言の部分だけだとか、ある数字だけだとかを取ってきて、ほら、やっぱり気候変動をやるとダメじゃん、みたいなね。そういう空気がすごく強まる。あるいはそういうことを言う声が高まると政策にも反映されてくるし、で、まあ、特に次のエネルギー基本計画も、議論も始まる中で、トランプ政権が誕生してくると、広く薄くかもしれないですけど、やっぱりそういう雰囲気が漂うのは間違いないですね。それは日本だけじゃなくてヨーロッパもそうだと思いますけど。
そうですね。
日本企業が例えば自動車だとか電池工場だとかアメリカで税制優遇があるからって立てたりもしてたじゃないですか。ああいう動きも変わってきたりとかしそうですか、その日本企業とアメリカの関わり方みたいな。
どうですかね、まあ、今もうものすごくそれを内部で検討されてる段階だと思うんですよね。それがまあ IRA がひっくり返ったらこれ今まで投資約束した分どうなるんだみたいな、ね、だからまあ是非でやる部分はあると思いますけど、そのトランプさんが何をするかっていうところがわからない限りはどうしようもないんじゃないかなっていう感じはしますよね。
記者としては絶対断言はできないと思うんですけど、もしトラとかほぼトラとか言われてますけど、張った記者から見たトランプカムバック確率どれぐらいと見ますか？最後にこの無茶な質問をさせていただいてもいいですか？
選挙の取材で重要州みたいなところに行ってないので、なんとも、やっぱ選挙って雰囲気があるじゃないですか。そこでやっぱ取材した雰囲気で分かるものってあると思うんですけど、そういう意味で言うとまだちょっと体感できてないっていう前提で言いますと、ニューヨークの動きだけ見てると、バイデンさんへの、トランプさんへの支持っていうか、バイデンさんへの逆風がすごいんですよね。ガザに対する停戦できない、反対してるっていう状況が、ものすごく若い人中心に熱が高まっているので、その意味で言うと、ちょっと大丈夫かな、危ういんじゃないのかなっていう印象は持ってます。若い人たちを中心にかなり、本当に年齢ではない理由でバイデン氏への支持が、民主党支持層の間で高まってる。で、まあ、トランプさんもガチガチに固まってるんで、増えも減りもしないっていうか、刑事訴追されようが、性的暴行が民事訴訟で認められようが、盤石な支持は揺るがないので、で、無党派もなびく人っていうのは決まってるけど、これから何をしようが、何をすまいが、そういう人たちでも動かないじゃないですか。だからバイデンさんの目減り分がどれだけそれにバランスになるかっていうところが勝負だと思うんですけど、まあ、あと第3の候補のスポイラーの効果っていうのもあると思いますけど、ね、まあ、今のところちょっと逆風が吹いてるなっていう感じはします、はい、バイデンさん、はい、
まずいですね。これは面白いんで、ぜひ11月以降答えが出た時に答え合わせを
答え合わせをやりましょう、
やっていただけたらいいのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
畑さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回木曜日に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。